今度の新聞にもほぼ同様のことが載っている。そこだけは別段に新しい印象を起こしようもないが、その後へ来て三四郎は驚かされた。広田先生が大変な得意感のように書いてある。10年間語学の教師をして世間には用として聞こえない凡才のくせに、大学で奔放人の外国文学講師を入れると聞くや否や、急にこそこそ運動を始めて自分の評判機を学生館に流布した。のみならずその門下生をして偉大なる暗闇などという論文を小雑誌に創せしめた。この論文は礼よしなる匿名のもとに現れたが、実は広田の家に出入する文学大学生小川三四郎なる者の筆であることまで分かっている。ととうとう三四郎の名前が出てきた。三四郎は妙な顔をして与次郎を見た。与次郎は前から三四郎の顔を見ている。二人ともしばらく黙っていた。やがて三四郎が、困るな、と言った。少し与次郎を恨んでいる。与次郎はそこは構っていない。
君、これをどう思う？
と言う。
どう思うとは？
投書をそのまま出したに違いない。決して社の方で調べたものじゃない。文芸辞表の六号活字の投書にこんなのがいくらでも来る。六号活字はほとんど罪悪の塊だ。よくよく探ってみると嘘が多い。目に見えた嘘をついているのもある。なぜそんな愚なことをやるかというとね、君。みんな利害問題が動機になっているらしい。それで僕が六号活字を受け持っているときには、たちの良くないのは、大抵くずかごへ放り込んだ。この記事も全くそれだね。反対運動の結果だ。
なぜ君の名が出ないで、僕の名が出たものだろうな。
与次郎は、
そうそう、
と言っている。しばらくしてから、
やっぱりなんだろう。君は本科生で僕は専科生だからだろう。
と説明した。けれども三四郎には、これが説明にも何にもならなかった。三四郎は依然として迷惑である。
全体僕が礼よしなんてケチな語を使わずに、堂々と佐々木与次郎と署名しておけばよかった。実際あの論文は佐々木与次郎以外に書けるものは一人もないんだからな。
与次郎は真面目である。三四郎に偉大なる暗闇の著作権を奪われて、かえって迷惑しているのかもしれない。三四郎はバカバカしくなった。
君、先生に話したか？
と聞いた。
さあ、そこだ。偉大なる暗闇の作者なんか、君だって僕だって、どちらだって構わないが、ことを先生の人格に関係してくる以上は、話さずにはいられない。ああいう先生だから一向知りません。何か間違いでしょう。偉大なる暗闇という論文は雑誌に出ましたが、匿名です。先生の崇拝者が書いたものですから、ご安心なさいくらいに言っておけば、そうかですぐ済んでしまうわけだが、この際そうはいかん。どうしたって僕が責任を明らかにしなくっちゃ。ことがうまくいって知らん顔しているのは心持ちがいいが、やり損なって黙っているのは不愉快でたまらない。第一、自分がことを起こしておいて、ああいう善良な人を迷惑な状態に陥らして、それで平気に見物がしていられるものじゃない。政治や局直なんて難しい問題は別として、ただ気の毒で、いたわしくっていけない。
三四郎は初めて与次郎を関心な男だと思った。
先生は新聞を読んだんだろうか。うちへ来る新聞にはない。だから僕も知らなかった。しかし先生は学校へ行っていろいろな新聞を見るからね。よし、先生が見なくっても誰か話すだろう。
すると、もう知ってるな。
もろん知ってるだろう。
君には何とも言わないか？
言わない。もっともろくに話をする暇もないんだから、言わないはずだが。こないだから演芸会のことで指示を奔走しているものだから。
はあ、演芸会ももう嫌になった。やめてしまおうかしら。後ろへつけて芝居なんかやったって何が面白いものか。
先生に話したら君叱られるだろう。
叱られるだろう。叱られるのは仕方がないが、いかにも気の毒でね。
余計なことをして迷惑かけてるんだから。先生は道楽のない人でね、酒は飲まず、タバコは。
と言いかけたが、途中でやめてしまった。先生の哲学を鼻から煙にして吹き出す量は、月に積もると莫大なものである。
タバコだけはかなり飲むが、その他には何もないぜ。釣りをするじゃなし、碁を打つじゃなし、家庭の楽しみがあるじゃなし。
あれが一番いけない。
子供でもあるといいんだけれども、実に孤単だからな。
与次郎はそれで腕組みをした。
たまに慰めようと思って少し奔走すると、こんなことになるし。君も先生のところへ行ってやれ。
行ってやるところじゃない。僕にも多少責任があるから、謝ってくる。
君は謝る必要はない。
じゃあ、弁解してくる。
与次郎はそれで帰った。三四郎は床に入ってから、たびたび寝返りを打った。国にいる方が寝やすい心持ちがする。偽りの記事。広田先生。峰子を迎えに来て連れて行った立派な男。いろいろな刺激がある。夜中からぐっすり寝た。いつものように起きるのがひどくつらかった。顔を洗うところで同じ文化の学生に会った。顔だけは互いに見知り合いである。失敬という挨拶のうちに、この男は例の記事を読んでおるらしく推した。しかし先方では無論後を避けた。三四郎も弁解を試みなかった。温かい汁の顔を嗅いでいるときに、またふるさとの母からの初心に接した。また例のごとく長かりそうだ。洋服を着替えるのが面倒だから、着たままの上へ袴を履いて、懐へ手紙を入れて出る。外は薄い霜で光った。